まず僕自己でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
本間
ブルンの
B サイドライブ。
本間さんから連絡がないです
今ね、9時半、
はい、9時半というところでございますけど、連絡がないということで、いやでも全員 DH にするとマックスだから18人試合に出られるわけですよ、うん、でそうすると今今年から高校野球はベンチが20人になったんです。今まで18人だったのが20人になったんですよ。で、
あ、それコロナ禍関係なく、
コロナ禍の影響もあったかもしれないけども、う
ん、やってたんですか、そういうことじゃないです
か。ね、年々増えてはいるんですよ、高校野球は、うん、だけど今年20人になって、で、まあ、俺の案だともう18人試合出れるわけじゃないですか、うん、でと控えの選手もうちょっと入れてこないと多分ダメでしょう、
うん、そうなってくるともはや球場の修繕が必要です、う
ん、でいうとベンチ入りはだから30人ぐらい
回収が必要ですよね、
30人ぐらいになるわけじゃないですか、うん、そうすると背番号がだから30番まで高校野球だと入れるようになるんですよ、うん、いやだってあれよ、そのさ優勝した慶応がさ、もてはやされてますよ、すごく。エンジョイベースボール。ですけど、慶応って、今回、甲子園に出場した高校の中でも野球部員の数が結構多い方で、100人以上いるんだよ。その中で20人しか背番号もらえないのよ。うん、で、なおかつ試合にさ、20人しか背番号もらえなくて、コーチャーやってる子もいるわけです。サード、ファーストのコーチャーやってる子もいるし、出られない子だってもちろんいるわけじゃない。
だって3年で分けても30人だから、
うん、
普通に考えても全く出られない子が一学年に10人以上はいるってことです
ね。いる。それで、まあ、その子たちが、まあさ、いろいろな思い抱えながらさ、うん、アルプススタンドでさ、同級生や、なんなら後輩を応援してるわけですよ。
そうですよね。
だけど、これがさベンチに30人になったらさ、で18人試合出られるってなったらさ、モチベーション変わってくるじゃん。
野球のルールも変わってますけど。
これだいぶモチベーション変わってくるよ。控え、あ、そうなると
けど完全にチームの中でも二分しそうじゃないですか、
うん、いやもう守備側の人と攻撃側の人、
全くよ守備はよみたいな感じになったりとか、なんで打たねえんだよ攻撃側はよみたいな、
いやあり得ると思いますよ。
もうギスギスしてる人
でもさ、今までだとさ、あいつな守備うまいんだけどバッティングがダメでなっていうさ、うん、やつがいたわけですよ、うん、それがさ、いやいや、お前は得意な守備だけどんどん伸ばせばいいっつって風になって、逆もいるわけよ。やっぱ守備苦手ってやつもさ。うん、で言うとさ、いや、お前はもう得意な方だけやればいいって言われたらさ、よくない？そっちの方が。
なんだろうな、うん、さっき、ほら、駆け引きがなくなって寂しいっていう、うん、あったじゃないですか、はい。逆の文化がなくなってるから、そっちは。なんだろう。その、
努力する。
そう
苦手を克服する。
そう。
でもまあさ、3人ぐらい DH しも面白いんじゃないかなと思うんだけどな。全員はもしかしたらね、やりすぎっていう人もいるかもしれないけども、なんか、まあ、ピッチャーがさ、今もうすでに分業制ってことになってて、うん、昔だとさ、先発したピッチャーが9回まで投げ抜くっていうことが美しいとされてたし、うん、それが正義だったけども、今は、まあ、6回、7回まで投げて、うん、あと中継ぎ、1イニングずつやって、最後抑えのピッチャーが、みたいな感じで、だから、そうね、だから1試合だから4人ぐらいは、ピッチャーがマウンドに上がる、みたいな感じのが、まあ、当たり前になってるわけなんですけど、だからそういう考え方、分業制だと考えたら、うん、守備の人、バッティングの人ってわけでもいいんじゃねえかなっていうふうに思うのよ。だってさ、守備苦手な、だからあれよ、今回だから注目された甲子園の選手だとさ、うん、佐々木麟太郎君っていう花巻東の岩手の子が大注目されたわけなんだけど、はい、佐々木麟太郎くんはファーストを守ってるわけなんですけども、あんまり守備がすごくうまいわけじゃないし、これちょっとだからプロのスカウトから見てもこう すごく才能があるけど、もうぜひうちにとまでは言えない理由もあって、それはなんでかっていうと、佐々木くんは今のところファーストしか守れないんだけど、ファーストっていうのはまあ守備があまり得意でない人がつくことが多くて、そうなると外国人なんですよプロだと。で日本人選手でファーストってなっちゃうとっていうところで、そのチーム事情で、ああ欲しいけど手出せねえなーみたいな。
やっぱあれなんですか、うん、外国の選手っていうのは打撃要因で呼ばれることが多いんですか。
基本的に
やっぱり体格って問題で、
うん、守備は多分世界的に見ても日本の選手、あーまあメジャーの超一流だと言えないけど、日本の選手の方が総じて平均的にうまいと思う。
なるほど、
うん、だから守備に目つぶる、うん、外国人選手に関しては。だ大体がさ、バリバリのメジャーリーガーなんてめったに来ないわけだからさ、うん、で言うとマイナーでくすぶったりしてる人なわけです
よ。メジャーリーいるならいいならメジャーにいますよ。
そう、いるだよ。
日本だってメジャーに行くんですから。
そう、何らかの欠点があるからさ、日本に来てるわけ
よ。それは言わない約束ですよ。
だってさ、それこそ去年もあったけどさ、巨人にいるウォーカーなんてさ、守備教わったことなかったんだから。で言ったらさ、もう俺の考えた新しいルールだったら、ウォーカーは無理して守備の演出する必要ないのよ。
そうなりますよね。
おめえはもうとにかく打てと、打っちゃいいからっつって言って、そんなね、亀井コーチと居残りで守備の練習とかさせなくていいわけよ。というと、佐々木麟太郎君も、もうお前はバッティングごとき考えてはいいから、とにかくバッティング練習ずっとやってろと。
なかなかあれなんですか、やっぱ代打要員としてとか、うん、指名打者要員としてっていう選手は、はい、あ、パリーグだったらあるかも。
パリーグだったら全然あるし、うん、まあ昔に比べてやっぱ代打使ったりする機会増えてっけど、やっぱりでもさ、そのまあピッチャー途中で変わったりとはいえ、変わったりするとはいえさ、4打席立ってピッチャーのボール見てる選手とさ、1打席だけしか立てないんだったらさ、違うじゃんやっぱ、うん、
経験値が変わってきちゃうんですよね。
うん、それで言うとさ、なんかみんなが試合に出れた方が面白いんだったら、やっぱ全員 DH にすればさ、それこそファンも喜ぶし、グッズも売れるよ。
そこはね、そこを言われると、うん、そりゃ経営陣としては、うん、悩むとこではあるんですけどね。
どうすかね。でもほら、ちょっとまずオーナー会議で話してもらえませんかね。
守るべきものは守んないとっていう。
いやいやいや、そんなことだから野球が伸び悩んでるんですよ。そんなことだからね、どんどんね、バスケのワールドカップだって開幕してるんですよ。
バスケのワールドカップはもともとあったんですよ。日程が中継し始めちゃうんですよ。
ね、これ地上波でね、ガンガン中継されて、どんどんね、スポーツの優秀な生徒が他に持ってかれるんですよ。このままだとね、だから出番の少ないね、野球部員とかを減らしていった方が絶対球界のためになりますし、なんせグッズが倍売れますよ。スタメンが18人ですよ。
確かにそうですよね。野球中継という昔は日テレだったのに、
うん、
そこが、まあ、お金の需要もあっても WBC は選ばず、
そうですよ、
ね、新しいコンテンツとしてバスケットボールを、ね、ラグビーに
行ってますから、ね、だって WBC の日本予選読売新聞絡んでるんですよ、うん、なのに日テレが中継しない、それはもちろん放映権の問題もあるだろうけども、お金をはたいたところに対してのコストパフォーマンスが見合わないという判断をきっと経営としてしたからだと思うんですよ。
今とな
っては
失敗だと思うんですけど
ね。ああ失敗だったと思う。
こんなにまさかっていうね。だって慌ててそれで日テレはね、あれですもんね、 NMB の放映権じゃないけど中あの素材流せる権利を、
はいはいはい、はい、それ考えたらさ、やっぱいろんな選手が出た方がメリット多いと思うんですよね。タオルめっちゃ売れますよ、タオル。あとは守備の時の応援をどうするか。
いやそうですよね。
なんか
だって光は君ないと、やっぱ選手も人間だから、やっぱ応援されてないとちょっとそんな見ちゃうじゃないですか。 人気の格差も生まれちゃうのもちょっと在庫抱えるってわけにもいかない。
だからなんか守備の時の応援スタイル考えましょうよ。
でどうけど、どう考えたって打者がやってるからもうカオス状態でそんなことやったら、
いやだからわからないけども守備の時は声を出さないでひたすら押しタオルをこうね頑張れ頑張れってやる。い
やそれは今でもやってるでしょ別に
とかやってますけどもだからわかんないですけどそこにペンライトとかねアイドルのコンサートみたいにペンライトみたいので
推
しカラーを作ってそしたらまたライトが売れますよ
通常オリジナルグッズアーティストとのコラボなんかも出てくるかもしれないですね。いや
できますよそれ。だから選手も、ね、それこそいるわけですよ。その乃木坂のファンの選手とかもいるわけですよ、うん、そしたら選手も推しメンのこの推しカラーを自分の推しカラーにしたりとかできるわけですよ。
けどこれがジャイアンツなのに、
うん、はい、
ね、タイガースの黄色が推しカラーだったらちょっと際どくないですか。
いや
オレンジじゃないですか。
ただサイリウムとかペンライトって出せる色限られてんすよ出せる色の数限られてんすよ、
う
ん、
オレンジと黄色は出せますからね、
うん、
あとね、なんでしょうね、
あとだからあれじゃない、その今コンサートとかでもさ、特にジャニーズとかであるかもし多いかもしれないけど、この演出側の操作でさ、腕に巻いてるライトの色が変えられるみたいなのあるじゃん。そういう応援スタイルとかでこれをチケットの中にこの料金を入れちゃうんですよ、うん、内野席外野席、うん、それで守備の時はそれを光らせることによって応援するみたいなスタイルとかもできますよ全然。
いやけど、うん、なんでしょうね、3年生3日間来てほしいなって気持ちがあるんですけど、その人たちに3個も買わせる。
いやいやいや、そこは商売じゃないですかオーナーオーナー、そこは商売だから。しかもあれですよ、そうやってそういうそのライトを使うことによって、そうですね、往年の PL 学園や智弁学園の一文字みたいなのも作れたんです。
あ、ちょっと面白そうだな
あのライトも意外といい値段で売れると思うんですよねもうい
るかな、それ野球に。
いるいるいるエンターテイメントしているっていやでもさ、そのさ、
はい、
押しタオルっていう文化さ、俺だからなんつーの、こう自分の中で野球熱っていうのが、うん、こう復活してきたのは、やっぱ久保さんと番組やるようになってから、うん、プロ野球も今まで以上に、うん、ちゃんと、まあ、楽天のこともそうだけどジャイアンツのこととかも、うん、今日どうなってっかなって気にするようになったから、なブランクがあるわけよ、球場にプロ野球を見に行くっていうので、うん、で言うとさ、あの押しタオルっていう文化いつ野球に入ってきたのかなっていうのが、あれはアイドルから野球に取り入れたのか、それとももともと野球やったのが、アイドルの方が取り入れたのかっていうのが俺いまいち分かんないんだよね。
子供の頃はなかったんですかまあそんな
技術がなかった
か、逆に、
うん、押しタオルっていうあの文化はどっちが取り入れたのかなと思って、それもちょっと疑問なんだよね。
生き物係が、
うん、
最初のライブから生き物係っていうタオルは作ってましたけど、
それ何年ぐらい、
だからもう
生き物係出始めってこと
で2005年とか
2000年代初頭だよね。
それこそあれですよ、生き物係が売れたのはイチローの WBC だから、
うん、
で、あの NTT の CM ソングで桜が使われてたから、
はいはいはい、はい、
あれ何ですか
っていうと2000年初頭の方だよね。
その頃にはけどとっくにあったし、それ別に目新しさを感じてないから、アーティスト世界ではもっと前からあったと思うんですよ。
まあ言い始めたら矢沢だもんね。
ああそうじゃないですか、矢沢じゃないですか。
だからそのやっぱじゃあアーティスト側の文化を野球が真似たのかな、うん、きっと。
だって、
はあはあ、
推し野球場に打ち合いやってる人もいますもんね。
いるいるいる。そのだからコロナ禍でまたさ、こう声が出せないから加速したのよね、その暴動を見せたりとかみたいなこととかが、
後ろのお客さんが見えなくてちょっと迷惑するやつ
そうそうそうそうそういやそれで言うとさ、その推し文化はさ、多分どんどんこうなんつうの融合していく、
うん、
わけじゃない。で言うとまあ野球の場合、そのなんつうの 一時だからさ、レーザーポインターをさ、選手に当てたりする輩がいてさ、光に関してはちょっと敏感になってんのよ。だから、サイリウムとかはどう許す、まあ、
ちょっと、守備に対しては不利にな
るのか分かんないけど、でも、例えば外野席だったら使って OK とかにすると、ちょっと応援の新しいスタイルできるよね、きっと。うん。うん、
ただ、球場って、
うん、
明るいじゃないですか、ボールが見えるように。
そう思うじゃないですか。いや、最近俺もこれ最近多分ね、今年去年今年あたりからの演出だと思うんですけど、特にドーム球場ホームラン打ったとか暗くなったりする。
へ
まあそれ多分さ、照明が LED とかになってるから、昔はほら水銀だったじゃない、水銀灯みたいなやつだったから、うん、あれって一回落としちゃうと次々の30分かかったりする、ね、体育館とかでもあったでしょ昔。
じんわりじんわり。
そうそうそう。だから暗くする演出ができるようになったのよ。
なるほどなるほど。
エスコンとかもそうだし、ほんで言ったらちょっともうペンライト系の新しい応援スタイルってありのような気がするんだよな。
バッター型ペンライト。
ペンライトじゃないね、バットライトだね。
バットライトだね。ちょっとなんかネガティブなことじゃなくて、よくないけど。
バット型ライトかな。で、そのコンサートとかで使 う, こう腕に巻くやつはベースの形を、ホームベースの形をしてるんじゃないかな。
それは、うん、あの初めてドームを行うアーティストが作るグッズですよ。
うん、でホームベースの形をして、それで演出側のコントロールによって色がこう変わる、
うん
うん、でこれは多分内野席とかでやっちゃうと野手がボールを見るときにこう問題になったりするから、で言ったら多分外野席だけしか使っちゃダメですよ、うん、っていうところで言ったら、今外野席はチケットの方ではもうそれほど高くないけれども、その腕に巻くやつ を一緒にセットにしてることによってチケットの値段も上げられるわけですよ、う
ん、けどそれで客足が遠のくっていう可能性があるん
ですよ。い
や安かったから言ってたの。
いや外野は応援団のところだから熱狂的なファンなんですよ。
まあそうかもしれないけど、
それ多少高くなってもやっぱ足運んでくれると
思う。ついてきてくれる可能性はあるのか。
あるんですよ。例えば考えてみて、阪神ファンだったら買うでしょ。
あんま買うな。
阪神ファンがだからこうし、いや屋外の球場だとその暗くするエースって難しい。
とかじゃないですけど、場合によっては熱狂的なファンが、うん、こんなことに金使ってんじゃねえっていう逆の暴動が起こるから。
でもさ、そのコンサートにおいてもその演出もさ、新しい楽しみ方の一つになってるわけじゃない、
うん、コンサートは本当そうですよね、
うん、あれなんつったっけな、俺結構実使ったことあんだよな、イベントであのシステムなんとかっていうやつなんだけど、ソニーかなんか権利持ってるんだね、あれ。
あ、そうなんです
ね。そうそうそうそうそうそうそう、いやこれはちょっとだから、おうな、それは。でもそれ考えたらさ、ああまだまだビジネスチャンスあんの野球に。
ビジネスチャンス、あ、じゃあそれを提案することはできてもいいかもしれないですね、コンサルとして。
ああ、はい、エンターテインメントの方ではこういうグッズとかありますよ、みたいな、
うん、お、あの久保さんから通してやる。
いや久保さん別に NPB の人間じゃないから、自称 NPB 女子高校部だから、
あの、う
ん、
楽天から始めよう、
楽天から始めて、
楽天から始めよう、
楽天屋外なんだよな。やっぱ巨人だな、巨人みたいなところで。ああ、でもやっぱりまあそこは球界の名手だよな、やっぱり。やっぱ巨人がやり始めたら多分他のところも追随してくると思うんだよね、まあ、
そりゃね。
うん、なるほど、それいいな。ペンライトみたいなの考え方多分ないもんな。あと何グッズっつったら、アクスタ。アクスタって何なの、
そもそも。アクスタは多分もう作られてるでしょ。
アクスタってさ、そもそも何なの。俺実はさ、言葉としては知ってるんだけど、どういう商
品。だから
アクリルスタンドでしょ。
あのいわゆる石川さんの写真をかたどった
形で、これか、
家でも、はいはいはい、ちっちゃい、あの南君の恋人みたいな感じで。
はいはいはい、
いるよって。
ああ、これはもうあるか、
うん、
ああ、はいはいはい、
多分作ってる球団はあると思います、さすがに。それは
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。今アクスタが結構一番人気に近いよね。
一番売れるらしいですよ今。
売れるよね、
うん、身近な推しグッズ。あと安いんですよ。
いくらぐらいで売ってるもんな
の。1000円もし1000円前後で作る売ってると思います。
まあまあ1000円切ってきたらもうすぐ買えるよね。
そうそうそう、
これで900円で出て
た投資しやすい推しグッズだと思います。
ああ、金銭的にもね、う
ん、で作るのもそんなに手間じゃないから、加工しやすいから。
うんうんうん。あとなんだ、
完全にアイドル文化なんですかね。
いやいやいやいや、アイドル文化参考じゃない、やっぱり。
でアイドルとかは逆にね、オリジナルユニフォーム作ったりとかしたりとかね、
したりとかしてるよね。
エビ中とかもそうですか、
ね、いやだからもうスポーツとそのエンターテインメント系のビジネスミックス
じゃああれかもしれないですよ。ああホームラン打った瞬間に銀テープがバーンって
あ、選抜メンバ
ーえ、東京で来てるの。
いやいや、もういや、わかんないわかんない。
それもはや、おお、あのオールスターですよ
なんだろうな、そこで金を紐付ける消費行動を紐付けた上でスタメンとかのだから18人の DH もいる、 DH9 人と守備9人の選抜メンバーを決める。
今どうやって投票してるんでしたっけ。
オールスターは、ネットとかもできるから、あと球場とかでの投票だったり
する。別にあれですよね、なんか大会いらなかったですよね。
うん、
それを何かするんですか。
だから
投票権、
CD CD だな
オマニーの応援歌みたいなの作って、
それかグッズを買うと投票権がついてくるよ。はいはいはいはいはいはあはあはあ。だからあれじゃない、あーコンサートって基本飲食禁止か。
うん、そうですね。みぞおちゃん飲めるのが逆に球場のメリットで、みぞおちゃん飲めるんですけど、コンサートのお菓子とかフードがあるのはそういう意味ですよね。
だからそうなると、もしね飲食 OK な感じになってくるんだったら、その野球のビジネスモデルをエンターテイメントで持ってきて、なんとかプロデュース弁当みたいなね。
多分ドーム球場でライブやってるアーティストやってる可能性あるんですよ、それは。
うん、でもグループアイドルだとさ、もう全員分出しちゃえよ、思い切って。
多分フードロスが激しい人数個数が種類が多すぎ
て、アクスタもつけちゃえよ一緒に
アクスタ買うんですよ、
アクスの弁当につけちゃうよ
逆にもったいないことしますよ、それはアクスタで売れんだから、だから
プロ野球チップスみたいな感覚でよつけちゃうよアクスタもよよし、これ NPB に提案しようライトエースありの気がするんだけどな
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
ちょっと時間がなくていきなりスカイプできませんでしたが、一応応募のメールだけ紹介してみましょうか。東京都中央区ペンネーム下校仮面、遅い時間なので応募者少なそうなので応募してみましたということで、できなくてごめんねということで、いやまだまだエビ中とかだとどういうグッズなんだ。やっぱ まずタオル T シャツあるよね。
タオル T シャツ、うん、この間は先週売ってましたね。
野外ライブ
、
はいはい、
ピクニックケース、カバン、
はい、
けど生写真はサイン入り、
はいはいはい、
ですか。
選手とチェキが取れますよ
だから選手の名場面をやったやつが 5枚組で1000円で売ってるんですけれども、たまにサイン入り、
はいはいはいはい、
本当に生写真と一緒、
はいはいはい、そのビジネスもあるな、
それもあるかもしれない。
あるな。あ、なるほど。まだそうだ、どっちも知ってればあれこっちにはこれないんだっていうのはできるよね。
はあ、なるほど。はあはあはあ、あと何だろうな。
いやー、いうことでございます。
リストバンドとかね。
はいはいはい。
その野球から逆に輸入してるやつだった
んだ。はい。いや、だからサッカーとかもあるじゃん。多分グッズとかさ。
ありますね。
独特のグッズ。
あ、笛とかじゃないですか。そうそうそう。
ああ。あとなんだ。あとまあライブとかだとスティックバルーンとかもあるよね。うん、まあ球場だと迷惑か。コロナ禍の時はもしかしたらあったのかな。
スティックバルーンってどちらかったらなんかバレーの大会のイメージですよね。
はいはいはいはい。
日本アタック、
ああはいはいはいはい、
まああれは富士のエースなんですよ。
だとしたらさ、やっぱこの野球からエンターテインメント業界に輸入する、輸出するものとしてはジェット風船じゃないですか。
あるかもしれない。あ、けどライブとかであるとしたらあれですよ、うん、お客さんのゾーンに水をぶっかけるとか、
う
ん、
はいはいはいはい、
あとは風船が飛んでくるとかね、
はいはいはい、水をぶっかけるとかだったらヤクルトだとやりやすいよね。ビニール傘持ってっから応援だから
、そうそうそうそう。防水っつって、
ね、はいはいはいはい、いうことでございまして、いや、このですね、メール来てまして、まあ、この前ほら相席食堂が今アマゾンプライムビデオでやってるやつめちゃめちゃ面白いって話してたじゃないですか。そしたら神奈川県相模原市ポピーライダーからメール来てまして、石川さんが相席食堂で見たロバート秋山さんの知り合いという設定の徳島のローカルタレントの方はクリエイターズファイルでも見れますと、うん、あ、なるほど、クリエイターズファイルで一回やったやつを秋山さんが相席食堂に持ってきたんだと。で、いかにもな雰囲気と絶妙なあるあるネタが散りばめられてて僕は大好物ですということで、津村屋浩二さんっていう名前だ。徳島で人気のタレント。で、番組名がデタラメ弁当です。でクリエイターズファイルのタイトルとしては、デタラメ弁当でおなじみツムさんの完全オリジナルの番組作りとはみたいなところで、クリエイターズファイルのシャープ83だそうですけれども、さっきチラッとだけ見たんですよ。もう悪意しかない。このタイトルがまず悪意あんのよ。デタラメ弁当でおなじみのツムさんの完全オリジナルな番組作りとはって言ってやってるんですけど、もうテロップの入れ方完全な水曜どうでしょうになってるんですよ。いや、いうことでございまして、これ悪意、ちょっと後で家で見よう。これ悪意しかないよ。秋山さんの悪いとこすごい出てる。いうことでございまして、なんかお知らせしとくことあったかな。
いいですか。
はい、どうぞ。
8月31日に、
はい、
はい、ナイナイのオンラインの方に久保志織さん、
はい、
そうです、来ていただきますんで。
そうなんです。うちのですね、久保志織がナイナイさんにお世話になるということでございます。天
ぷら屋さんをやりますんで、
はい。そしてですね、久保さんといえば乃木坂46のですね、今日から始まってんのかな、神宮球場の 4days 配信でもやっておりまして、で、これがですね、リピート放送も確か1回ずつぐらいがあったかなというところですので、もしよろしければ乃木坂のホームページから見ていただければというところでございます。あとはですね、大竹しのぶさんの舞台、フルアメリカに袖は濡らさじというのがですね、新橋演舞場で行われております。
2日からですね、こちら、
はい、行われます。
あと、いいですか、
はい、
ないないか歌謡祭ありまして、
はい、
発表が新たに愛子さんと知念さんとジョイマンさんが発表されまして、
なるほど、
あとさっき話題になった秋山さんも出ますので、
なるほど、
はい、よろしければ。
いや、ちょっと三浦、絶対愛席食堂を見てから秋山さんの本番に臨んだ方がいいよ。
そうですね、これ見ましょうね。っていう感じで、チケット、
はい、
秋山さんの分は毎年外れなしなんで、絶対、
はいはいはいはい、
こちらを楽しみいただくと。
あとは何かあったっけな。
稲妻はどうなんですか。
稲妻は、まあ、なんか進展あったのかな。ちょっと今見てみます、ホームページ。いや、そうか、実は何気に稲妻とかも迫ってんだよな。
そうですよ、ナイナイもあと2ヶ月っていうね、 ちょっと腰がまだ重いんですけど、
はいはいはい、
どっかでキックオフ自分の中でやんなきゃな、
どっかで
ホテルを借りて発揮しながらそこで刺激する、
まあ、自分を追い込む、
はい、
稲妻のホームページ今ですね、出ました、なんかあるのかな、まだ発表されてないだろうな、最終的なアーティスト、あまだ発表されてないですね、とりあえず、発表されてませんが、チケットオフィシャル第6次選考受付というところでございます。あとは何かあったっけな、まあそんなところですかね、いやいうことで
今日野球の話がずっとしてね、
そうですね、まあ球界を改革していこうと、
勝手にね頼まれてもない
のに、ね、頼まれてもないのに改革してこう。でもさ、野球って実は比較的ルール改正行われてんのよね、そういうピッチクロックとかそういうところで、でアメリカとかだとそのなんつうの、塁上での交錯、選手同士のぶつかったのをそういうのを避けるためにベースを大きくしたりとか、そういうのもしてたりとかしてるんだけど、他のスポーツってどうルールを変えたりとかすることってあんのかな、大幅に。そのサッカーとかはさ、一回オフサイドのルールかなんか明確に大きく変わって、バックパス禁止とかさ、大きく変わったりしたけど、まああれか、ルールがシンプルなんだもんな、普通。
水泳とかはね、よく言われるのは、なんだろうな、
バサロが何メーター以内までとかになったりとかしてたことありますよね。
人が使う見つけたルールを封じ込められるパターンが多いって言い方をよくしてましたけど、
まあ、それは
仲間うちでは
スキージャンプとかもそうですよね。そうそうそうそうい
や発見を潰されるっていう、
はいはいはいはい、いやー面白いな。あーでもそれ考えるともうレッドブルと手を組んで新しい野球を作るってい う、 X ベースボールっていう、うん、もう守備と攻撃で完全に分けるっていう、
X ゲームの走りですよね、トリミングとかで予
防するのよく考えたらそうよね、
ゆっくり日本一でしたっけあれ
は、はいはいはい、
もともとが
いやーちょっとなー面白いと思うんだけど、趣味と攻撃をまぐっきり分けるってい
う一回企画にしてもいいんじゃないですか、スポーツに
ね、
野球中継してるっていう、
うん、だってアメリカのフットボールはルール分かんないけど、そうでしょ、多分守備側と守るのでメンバーどんどん入れ替わるわけでしょ、しかもアメフットなんかさ、ものすげえ人数じゃん、チームの人数、それがさ、なんていうの、守備と攻撃で分かれてるわけでしょ、でいうと出番必ずとは言わないけどあるよね、いろんな部員の人たち、ああいうことでございまして、ちょっとこれレッドブルの関係者いねえかな、
我々に翼を授けてください、
はい、でもさ、レッドブルってさすごいよね、だって F1 のチームまで持ってるの、うん、でサッカークラブ持ってるしさ、でそうやってスポーツにも力入れててさ、
もう日本からすると突然現れた飲料でしたよね、なんだよ翼を授けるって最初の持った気を感じたし、
でももうさ、ビジュアル系バンドとかみんな飲んでっからね、楽屋でビジュアル系バンド好きなんだよね、レッドブル
こいつはあれですけど、砂糖水みたいなもんなんですけど、
ね、いやいや、
ありますよ、日本版は、
まあ。カロリーオフのさ、うん、レッドブルあるじゃん、うん、あれ俺なんつうの、あれ科学的な味がして好きよ、
なんか体にギアチェンジをさせるために飲む感じですよね、は
い、
気合い入れ直すとか、
いやーいうことでございまして、なんかこんなもんだったっけな、お知らせ、いうことで今週はこの辺で、石川と本間は結局連絡こずブルーさんお休みでした、明日来てまたー